Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig, Yumekana Yodogawa Riverside Station yori. Kikasete.あなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。3月21日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き4人のお子さんと共に同じ目線で自分磨き、お互い磨きを楽しみながら、過去の経験から感じたことを未来につなげていこうと、その夢を少しずつ形にしつつある超素敵な女性、比嘉真奈美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回は幼い頃の思い出や様々なことが重なって発症した摂食障害のこと、いろんなエピソードに現在の子育てなどのお話もリンクしながら素敵なお話を満載聞かせていただきました。今回は高校生になる頃からの素晴らしいお話がいっぱいです。どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
お菓子屋さんになるつもりとか全然なかったので、もう見て見ぬふりやったんやと思うんですよ。この子をお姉ちゃんにしたい、そこは否定できないなって日本で2万人に1人、すごい奇跡なんやな、すごい周りに恵まれてたな、こっちの訓練でもありますよね。ああ、それを言わしてんのは大人やな、逆差別を作り出してるよなっていうのも気づかせてもらったり、すごい嬉しい、ありがたいですね。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリ
ー。で、高校
入って5月から登校拒否、不登校になって、
あ、4月で入って5月から、
そうです。
あ、全然行ってないの。
2ヶ月だけ不登校。
あ、不登校でね、うん、そしてまた行くようになってテニスもして、
行きたくないのに行かざるを得なかったんです。
あ、そう
なんだ。からその母親から摂食障害になったことも、うん、学校に行けないことも、私が弱いから逃げてるから甘えてるからっていう風に散々言われて、
あ、
でもう結局やっぱ家にも入れなくなった、
うんうんうん、
家にも居場所がなくなって、学校に行かんとも他に行くところがないから、家にもおれないし、それこそその学校行き始めても、もうなんか友達の作り方がわからないみたいな状態になってて、まあでもなんとか部活を中心の生活。
居場所のために行ってた的な。
そうです。もうテニスがなかったら学校行けてないですね。
行けてないな。
うん、
で、高校出て就職とかなの？もう大学とか行
って。なんかやっぱ料理系に進みたかったんですよ。
あ、そうなんや。
だけど辻町とか言ったら大阪にあるから家から通えてしまうと、
うん、
なんとかして家を出たかったので、兵庫県にある神戸国際調理師専門学校やったかな、
うん、
っていうところをわざわざ選んで、
うん、
寮に入れてもらって、
うん、で寮と学校の行き来で、
そうです。
お、
焼き鳥屋さんでバイトして、
うん、
乱れた生活を送り そうそう、激太りしてまた。
あ、そうなんや。
生化衛生士の学校に行ったんですよ。お菓子を作る方に行って、うんうんうん、なのでお菓子をめっちゃ作るんですよ。ねえ、まあもちろん摂食障害もずっと続いてるから、うん、もうホールのケーキを自分で作ったの持って帰ってきて、うん、もう人よりもクリームもたっぷり塗りまくって持って帰ってきて、うん、一人でホールから食べるみたいな。で、食べて吐くみたいな。でも食べて吐いて食べて吐いてっていう、もうすごいこう、体に負担ばかりかける生活を。
生活して。
で、それが1年だけなんですよ。
1年だけの学校なんですね。
そうなんです。
で、寮も1年で。
そうです、そうです。うん、でも全然お菓子屋さんになるつもりとか全然なかったので、
うん、
一旦帰ってきて、うん、もう何がやりたいとかもなかったので、居酒屋さんでバイトをして、
うん、
昼夜逆転になってくから、ね、まだそこに母親がイラッと切れて、
うん、
いい加減に就職しなさいみたいになって、って思いながら、その時に付き合ってた彼氏がホンダの車に乗ってたので、
うん、
ホンダのディーラーの受付をさせてもらって。
あ、そうなんや。
はい。で、そこで元夫と出会うんですけど。
あ、そのホンダでね。
はい。
あ、それで二十歳とか、そしたらそんな前ね。
19歳でそのホンダに入らせてもらって、
そしたらそのホンダとかはもう家から通ってて。
そうです、そうです、う
ん、で、昼夜も逆転じゃなくなったから、親も
ちょっと安心やった。
安心みたいな。
たんでしょうね。まあ、うん、前言ったらホンダやしみたいな。
ホンダやし。
ブランドやしみたいな。うん、でもその頃でも、もちろん摂食障害は収まってないので、うん、仕事の帰り道にもうコンビニで袋パンパンになるぐらい食べ物買って帰って、
うん、
部屋にこもって食べて吐くとかもしてたし、
ああ、そう。
でも親もその頃分かってたやろうけど、うん、もう見て見ぬふりやったんやと思うんですよ。
ああ。
そうそう。
で、その、ホンダで出会った彼氏と結構すぐ結婚する感じなの？
私ね、もう早く結婚したかったんですよ。
まあ家出たよね。
そうそう。まああるし、ほんで、その頃ね、結構ね、大家族がテレビで流行ってて、
うんうんうん、
もう私もいっぱい子供を産んでテレビに出たいみたいな。すごい大家族に憧れてたんですよ。
うん、
いっぱい産むには早く結婚せなあかん、
うん、
から、単純計算でもね。そうそうそう。でもそうやって言って、付き合って、うん、でも私はやっぱりどうしても早く家出たかったから、うん、まあ、できちゃった結婚というか、作っちゃい結婚というか、
うん。ああ、なるほど。そしたらもう、結婚式とかはして。
あ、しました。
して、その時でもお腹に子供がおったみたいな。
6ヶ月で。
あ、6ヶ月やった、
ね。しましたね。
そうなんや。ほな、結構バタバタともう子供生まれてみたいな感じやね。
そうですね。4月に結婚式して、8月に長男が生まれてるので。
21とか。
22です。
2か。そして、2年ぐらいで2人目ができて。
はい。
順調に4人。
うん、順調ですね。22、24、27、29で出産してるんですよ。
おー。
はい。
その大家族の夢は、
ずっとね、やっぱりね、次産みたい、この子産んだら次産みたいっていうのがあったんですけど、うん、私3人目の時に癒着胎盤やって、
ああ、そう。
そこで多分子宮が弱ってて、
うん、
4人目出産した時に出血が止まらなくなってしまって、
うん、
まあ、輸血はしなくて済んだんですけど、
うん、
もう5人目は危険かな、輸血覚悟をやったらあと1人は産めるかなって先生に言われたんですよ。でもその一番下が障害があるって診断された時に、
うん、
この子をお姉ちゃんにしたいってやっぱなって、
うん、
まあ、全員反対しますよね。もう4人もおるからいいやんって言われて、でもこの子をお姉ちゃんにしたいねんって言ったら、うん、いや、それ多分キリないやろって言われたんですよ、
うん、
確かに
どんどんどんどんお姉ちゃん、
そうそうそうそう、そこは否定できないなって
確かに。
だからもう、まあ、5人目はいろんな意味で断念ですね。
あ、なるほどね。
はい。
そしてその4人目の女の子が障害児であるっていうことはいつぐらいでわかるの？それ生まれて
生後10ヶ月の時に、うん、多分そうウィリアムズ症候群っていうやつやから、
うん、
一回検査してみてって言われて、うん、検査して、
うん、
でその診断が降りた日が長女の誕生日の日なんです。
ああ、本当に。
なんかね、そう、
その長女ちゃんが3番目のお子さんで、
はい、中1。
中1か。で、4番目の女の子が、は
い、5年生。
5年生と。はい。いうことで、その、ウィリアムズ症候群とかっていう、うんうんうん、知ってたの？
いや、知らなかったです。
知らへんやんね。
知らんくって、うん、いや、それ何ですかっていうとこから始まって、うん、で、あの人の診断が降りた時で、日本で2万人に1人って言われてたんですよ。
うん。
短所は1000人に1人って言われてるので、
うんうんうん、
当初2万人に1人って言われたらもう 情報も少なければ。
そうやね。
いや、まさか自分が障害児、いわゆる障害児を産むって計画にないというか、うん、頭になかったから、
うん、
もうその後、一週間ほんまにお酒飲みながら泣いて過ごしました。
で、まあ、ちょっと知らない人のためにというか、
はい、
ウィリアムズ症候群というのはどういう病気なのかをちょっと簡単に。
ダウン症は21番目の染色体が3本。みんなはこう2本ずつないけど3本で、うん、ウィリアムズは7番目の染色体が1本しかない。
あ、少ないね。
そうです。少なくて。まあ、あとは心因疾患、心臓疾患があったり、うん、顔立ちがこう似てたり、うん、あの、ダウン症の、ね、方も顔立ちがこう似てるみたいに、うん、ウィリアムズの子もこう、人も結構顔立ちが似てて、知ってる人が見ればわかるんですよ。
あ、なるほどね。
うん。
うん、
あとは、まあ、すっごい人懐っこいとか、まあ、その子それぞれやっぱりね、持ってるものはいろいろあるから、うんうん、もちろん。まあ、うちの人は、軽度と言われる感じなので、心疾患も経過観察だけでいけるし、うん、まあ、一応合併症で胸頭症っていうのがあって、頭の大きい手術をしたりはあったんですけど、
あ、そうなんや。
まあ、でも、ほんまに元気に明るく、
慣れ慣れしく。人懐っこいよね、本当に。
でもやっぱ知的な遅れはあったりするので、
うん、
うん、そこはちょっとまだ難しかったりするんですけど。
で、まあ、それは、まあ言ったら、想定外の障害児であってることで、まあ一週間それでも落ち込んだりして。
そう、ほんで、それが、あの、東北の震災があった年やったんですよ。
あ、はい、2011年、うん。
3月11日に震災があったでしょ。うん、ほんで、6月1日にその診断が降りたんですよ。
うん。
で、その長女の時の出産の大変さもあったし、うん、もあって、なんか母子ともに、まあ、いわゆる五体満足で、健康で元気にお産を終えて、その後もこう健康に育つってすごい奇跡なんやなっていうことを感じて、感じて、ほんまに青空の下洗濯物を干せてるってなんて幸せなんやろみたいな。
うん、
洗濯物干してても泣けてくるみたいな感じもあったし、うん、まあ、でもやっぱりその、次女の顔を見たら、泣けて、
うん、
ごめんねって言ってしまってたんですよ。私その一週間ずっとごめんごめんって言ってて。
うん、
でもめっちゃ笑う子で、
うん、
ずっと私に笑いかけてくれてて、この人こんなに笑ってんのに私はなんでごめんねって言ってるんやろ。元気に笑ってるやん。ってなった時に、自分の中にあった、家の中でいわゆる障害者って言われる人たちに対しての自分の中の差別と偏見に気づいた。っていうのがあって、やっぱそこ、自分やったんですよね、
うん
うん。自分の中にあった差別と偏見の中にある障害者として我が子を産んでしまったみたいな。
うん、
すごい、だから自己嫌悪とも、なんて言うんやろ、なんか言葉が分かれへんけど、うん、なぜ嫌なものに気づいた。嫌なもの、うん、見たくなかったもの、
うん。
逆に言うと彼女が教えてくれたんですけど。
うん、そういうことよね。
うん、
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
まなみちゃん、この辺でね、今日もまなみちゃんのおすすめの曲を一緒に聴きたいなと思うんですけど、何かありますか？
はい。もうずっと大好きな浜崎あゆみさんのトラウマっていう曲なんですけども。
はい。はい、これなんで選んでくれたんですか？
トラウマの歌詞の幸せの基準はいつも自分の物差しで決めてるからっていう部分が、すごい刺さりました。
うん、
やっぱその自分のことは自分で決めるというか、やっぱ自分を作ってるのは自分なので、すごい私の指標になってるというか、
ああ
大事やなって思って、
それはぜひ一緒に聴けたらなと思います。そしたら曲紹介のほどお願いできますか？
はい、浜崎あゆみさんでトラウマ。
毎週土曜日の朝7時30分からは、週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの中からピアリで Be Happy、 よろしくお願いします。
あ、私泣いてたらあかんやんって言って、うん、この人こんなに笑ってんのに私泣いてたらあかんやんってなって、お酒も通常の量に戻して
、うん、
ちゃんとご飯も食べ、うん、でこうやっぱ周りに未熟児で生まれて、うん、こう成長がちょっとゆっくりなお子さん育ててる方と、重度の自閉症って言われる方、こう育ててる方と、でダウン症のお子さんがいてる方とって、なんかこうほんまに近所に徒歩1分以内のところにそういう方がポンポンって住んでて、もうほんまになんかすごいほんまにみんないい人たちやって、情報をくれて、こういうとこがあるよとか、次こんなんあるよとかいっぱい教えてくれて、すごい周りに恵まれてたなって思って、
それもまたご縁やね、すごいご縁やね、
ほんまに思いました。
そしてその上のお兄ちゃんたち、お姉ちゃんたちにはどんな風な形で4番目のお子さんのことを伝えた感じなの？
言ったところで、長女はまだ2歳とかやったから
分からへんわな、うん、
で次男もそんなもんまだ5歳、
5歳、6歳、
やから、うん、ふーんみたいな、うん、で長男だけが小学校行ってて、その支援学級の様子とかも見てるから、
あ、はいはい、
え、そうなんみたいにはなってて、うん、でも絶対何も隠さんとこってなんか私思ってたから、うん、その母子センターにも可能な限り一緒に行ったりとか、ああ療育施設みたいなところに通うのも、うん、連れて行けるときは一緒に連れて行ったりとかして、
うん、
いろんな子がいてるのを私も知らんかったし、うん、でも知らんまま育っていくのもなと思ったから、子供たちにも一緒に見といてもらおうと思って、うん、一緒に感じてもらおうと思って連れて行ってて、でもあの子供って正直やから、車椅子乗ってる人のところ行って、なんで歩かれへんとか
言うわな、
そう
言う言う
とかなるし、探究員をしてるあの親子さんがいてて、うん、お子さんの探究員をしてはる方がいて、
うん、
なんでさあんなんガーってしてるんとか、でもこっちの訓練でもありますよね、どう答えたら、私も知識がないけど、まあ、失礼というか不快な思いをさせるような答え方は絶対したらあかんと思うし、うん、
確かに、
だからといって見たらあかんとか言うのも絶対に違うなって思ったから、でも連れて行ってよかったなとは思いますね。
生きた社会勉強というかね、
うん
うん、まあでもそれも4番目のお子さんの、
うん、ほんまになんか、ね、うん、世界を広げてもらいました、
うん、
そう、娘が通わせてもらってるデイサービス、放課後とデイサービスで、うん、結構重度のお子さんも来てたりするんですよ、そこは。それこそ探究員が必要なお子さんとか、
うん、
別端の車椅子、もう座るんじゃなくて別端の車椅子とか、うん、脳性麻痺になるんかな、私もその症状名とか全然知らないんですけど、うん、やっぱこう言葉が出ないお子さんとか言ってはったりとかして、うん、でそこも家族ぐるみでこうお餅つきとかね、年末にやってくれて、うん、そこに家族参加できて、うん、息子らも一緒に連れて行かせてもらった時に、うん、長男がこんな子たちがいるって初めて知ったって言った時に、
うん、
あ、それを言わしてんのは大人やなって思って、
うん、
同じ命を持ってる同じ人間やのに、それもちろんね、いろんなケアも必要やし、
うん、
誰かと一緒に行けないと生きていけないかもしれへんけど、でもそれってみんな大なり小なり人の支えがいるのは一緒で、
うん、
そう、見たことないって言われた言葉がすごいショックやって、でその頃たまたま前同じ時期、次男の通う小学校の支援学級で、支援学級に行ってたお子さんを次男が蹴ったっていうことがあったんですよ、
うん、
あの蹴ったことは絶対に悪い、それはもうどう考えてもあなたが悪い、
うん、
でもやっぱそれに行くまでの経緯で、その時に関わってはった先生たちが、うん、もし喧嘩とか揉め事が起きた際には、うん、絶対に通常学級のいわゆる健常者の子供たちが悪い、支援学級の子たちは守ってあげないといけない子たちなんやからっていうスタンスで結構されてて、次男からしたら もちろんそんなん理不尽やし、うん、いやあいつも悪いやんみたいな、
確かに、
っていうのが結構積もり積もってて、
はいはい、
で、ある瞬間ちょっとあの足を出してしまったと、絶対にそれはあかんことやで、
うん、
でもあなたの中に溜まってる不満はもちろんわかる、
うん、
それを間違えてないっていうので、 そこのお母さんとも話をさせてもらえたんですよ。うん、で、もともと知ってたんですけど、実はうちの子やねんって言って、うん、うちがごめんなって言って話させてもらって、うん、でもそれも、うちやから話ができたなって思って、うちが例えばその、いわゆる健常児だけを育ててる家庭やったら、うん、そのお母さんはきっと聞く耳を持ってもらえなかったと思うし。
なるほどね、うん。
でそのお母さんとも今も仲良くさせてもらってて、うん、そうそう、この間上映会させてもらった時もお手伝い来てくれたりとかで、うん、
来てくれた、
そう、私はいい関係を続けてきてると思ってるんですけど、
すごいじゃない、うん、あでもそういう意味も含めてやっぱりそのジジオちゃんの、
うん、
ね、障害っていうのはいろんな意味でそのご家族であったり周囲であったりっていうことでいろんなことを学ばせてくれたり考えさせてくれたり経験させてくれたりということよね。
ほんまにほんまにそうです。
今って、普通の小学校行ってるの？
今地域の小学校で支援学級、
あ支援学級行っててね、はい、で学校終わった後は
デイサービスを行かせてもらって、
やっぱり将来のこととかを考えるとちょっとこう不安な部分とかいろいろあるよね。
不安というか何でしょうね、なんとかは生きていくとえ、生きていくとえとか言って生きていくって思ってるんですけど、うん、でもなんか今あるその障害のある子たちが引かれたレールの上みたいな、その支援学校行って支援学校卒業したら作業所行ってグループホームみたいな、それってほんまに隔離された別世界をレール引かれて生きてるような気がして、それは嫌やなと思って、なんか就労支援とかでこう週 B とかでお仕事してはる方でもびっくりするぐらいの低賃金やったりとかも聞くし、なんかなーっていうのがあって、何ができるんやろうな、なんかできたらいいなっていうのは思いますね。
あ
そのせめてうちの兄弟だけでもちょっと視点を変えるとか意識を変えると、うちね平等なんですよ、障害があろうとなかろうと、いわゆる障害があるって言われてよ、
うんうん、
だからめっちゃ厳しいし、うん、ある意味でもあここしんどいなって思った時のさりげない手助けの仕方とかがすごくって、私がほんまに教えてもらってることばっかりやなって思うし、それこそ長女がその次女と一緒に学校通ってる間に小学校が一緒やった時に、なんで支援学級の子はあんなにイベント多いんとか、なんかこう遊んでばっかりなんとか畑作業できるんとか、支援学級の子めっちゃずるないっていうのを言ってて、あでもそれってそうやわな子供は遠足とかそれは出かけるの大好きやし、それが支援学級の子だけってなるっていうのはある意味逆差別を作り出してるよなっていうのも気づかせてもらったり、
うん、それはもう正直な意見として言うもんね。
そうそうそう、あでもそれは逆差別を作ってんねんなって思うと、うん、差別を作ってるなって思うと、やっぱ大人のやり方をもうちょっとなんか考えていかなあかんねやろなと思って、
うん、
考えさせてもらえる機会をもらえてありがたいなっていう、
うん、やっぱりそういうのとかも含めてその家庭文庫みたいなやつとかあの発想になったわけ。
こうやって、まあ、10年前にスタートしてた時点では、うん、そのほんまに周りの方にいっぱいその次女の診断が降りた時にいっぱい助けてもらったから、うん、今度何か私ができることがあるんやったら何でもさせてもらいたいなっていう、でそういう拠点が1個あったらっていう感じですね。あとやっぱ次女をその地域にまみれて育てたり、
うん、
地域に知ってもらうっていう意味 で、
うん、
で知ってもらったらなんか迷子になった時でも、あ、日賀さんどこの子やなってこう、うん、知ってもらえてたらいいなっていうので、うん、
それはそしたら自分の家でやりだしたの？
そうです、もうリビングと続きの和室をこう全部
そういう風にして、はい、結構いろんな人が来たり子供たち、
そう、もうその頃も子供らもちっちゃかったから、うん、子供らの友達とかご近所さんとか、
でもそういうのって結構実は求めてるんじゃないのみんな。
でもすごい喜んでくれるというか、何やろ、その近所でもう今もずっと一緒に飲みに行ったりとか一緒にキャンプ行ったりとかしてるご家族があって、うん、なんかここでよかったって言ってくれてすごい嬉しい、
うん、
ありがたいですね。
Next week keyword
あの時点でニュースになってたかもしれへん。正解はわからないんですけどね、
うん、
合わせ鏡が合わなくなってきたな、命あってこそやん、だからそれが私がきっとしてほしかったことやから、うん、その感覚を鈍らすことの方が怖い、ハテナを持たないと知らんからこそ傷つくこともあるし、 楽しみに待っとこうって思ってます。失敗しても大丈夫。もうほんまに周りのおかげで私は今ここにいます。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き比嘉愛美さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。